こんばんは。今日はルカの12章です。今日もまた、長い、箇所なんですけども、まあ、大きく3つに分けて、一緒に学んでいきたいと思います。1つ目が1節から12節まで、ね、人を恐れることはないよっていうのが1から12ですね。で、13から34節が、まあ、誠のとか本当の富について。で、最後の3番目は35節から59節まで、目を覚ましていなさいというところですね。で、まあ、この3つの人を恐れることはないとか、まあ、人を恐れないとか、本当の富とか、目を覚ましているとか、まあ、それにその共通して、まあ、文脈上ですけど共通しているのが、まあ、忠実であること、特に御国、神の国イエス・キリストが治めてくださるということに関して、次の世界の事柄に関して、また神に対して忠実であるということが、まあ、共通して言えることかなと思います。これを一緒に学んでいきましょう。一言祈ります。天の父さん、今日もこのように御言葉を学ぶ機会を与えてくださってありがとうございます。あなたの愛やあなたの恵み深さ、憐れみ深さを今日も私たちが受け取ることができるように、理解できるように、信じることができますように助けてください。そしてあなたがここで語ろうとしておられることをはっきりと理解できますように、頭だけではなく、心の深いところに聖霊が語りかけてくださって、書きつけてくださって、理解できますように、導いてください。また御言葉を分かち合う私に、どうぞあなたの、知恵と力をお与えください。そしてあなたが語ろうとしておられることを余すところなく、はっきりと分かち合うことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず一節ですが、ルカの12章の一節。そうこうしている間に、おびただしい数の群衆が集まってきて、互いに足を踏み合うほどになった。で、まあ、11章を私たち前回学びましたけども、まあ、その話の中で、ご自分がヨナよりも、またソロモンよりも偉大なものだということをおっしゃっていたり、また、パリサイ人の家に呼ばれた時に、まあ、ウェルカムされなかったわけですね。まあ、ウェルカムされなかったというか、その中でこの、パリサイ人の心の中にあるのを、まあ、イエス・キリストは知ったわけですよ。なんでこの人は、食べる前に、食事をする前にその伝統に従って手を洗わないんだろうって。で、全くその偽善的だなということをイエス・キリストは責めました。で、律法学者も同じように、あなた方もその偽善だって、で、内側のことには全く気を、働かさないで外側ばっかり気にしてるって。で、そういうその会話をして、で、パリサイ人も、また律法学者たちも、どうやったらイエスをその殺せるんだろうかみたいな、捕まえることができ、ギャフンと言わせてやれるんだろうかみたいなことを考え始めたというのが文脈です。でも人々はそのパリサイ人とか律法学者とかのこのイライラの反面ですよ、大勢の人たちがイエス・キリストのもとに集まってきて、みんながその他の人の足踏んじゃうような、もうごった返すようなその状態になりました。4節までお読みします。イエスはまず弟子たちに対して話し出された。だからこれから語ることは弟子たちに対して語っていることですね。パリサイ人のパンダネに気をつけなさい。それは彼らの偽善のことです。覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められます。そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。で、パリサイ人たちが、まあ、彼らはその偽善だって 表面では宗教家っぽくやってなんか正しいような雰囲気を醸し出すんだけども、内側は汚いって、だから偽善だということをその11章の後半でもイエス・キリストは語りました。でそのことをもう一回その出してきて弟子たちに説明しているわけです。彼らに気をつけなさいって、彼らのパンダネ、つまり罪ですよね。彼らの罪は偽善なんですよ。でなぜそもそもパリサイ人はそのようなその偽善にはまっちゃったのか。で私もその偽善的になることがあります。で偽善的になるというのは内側と外側が、一致しないんですよ。内側では面白くないのに外側では面白いような顔をしてるんですよ。内側ではなんかムカついてるのにあなたのこと愛してますよみたいな、そういうなんか態度とかその言葉をかけたりするんですよ。でもともとそのギリシャ語の偽善というふうに、訳されている言葉の意味は、お面をかぶるってことですよ。面をかぶってその、自分の素顔を隠してその人を演じるんですよ。役者さんが面をかぶって演じる。その面をかぶるというのがその偽善という言葉の、始まりだそうです。なので偽善だっていうのはその自分の本心を偽って全くその心と別なことを、言ったりやったりするってことです。そもそもなんでそんな偽善を働くのか、なぜその偽善をしたくなるのか、なぜでしょうかね。恐れるからですよ、人を。その自分の本心を、自分の心にあるものをそのまま出したらどう思われるんだろうかって、どのように評価されてしまうんだろうかって。人を恐れるので自分の目の前にいる人の反応とかを恐れて、自分がそのなんていうのかな、裁かれるというか、こんなそのしょうもないやつなのかっていうのがバレるのが嫌だから、できてないことや全然したくないことがバレたくないので取り繕うわけじゃないですか。でそれが偽善になるんですよ。だから結局人からの評価とか人自身を恐れているので偽善を働かします。偽善は人を恐れる心から生まれるものだからです。でも偽善というのはこの心と、表面に出てくる言葉とか表情とか、行いのこのギャップというのは必ず明らかにされる時が来ると、2節に書いてあるように覆いかぶされているもので表されないものはないし、隠されているもので知られずに済むものはないって、必ずそれがバレる時が来るんですよ。この地上でバレなかったとしても、秘密は全部墓場までっていうふうに隠し通したとしても、いつか神の前でそれがあらわにされるんですよ。私の友であるあなた方に言いますよって、でイエス・キリストはこれは弟子たちに対して語ってますから、イエス・キリストはその群衆に対して友とは呼びません。イエス・キリストのその友の定義は、ヨハネの15章にありますね。ヨハネの15章の14節と15節、私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。だから父から聞いたことを全部知らせたので、その言葉に、ああ、じゃあこれが必要なのか、これをすることを神は願っておられるのか、じゃあやってみよう。神がこのように愛してくださるんだから、じゃあこの神の愛に応答しよう。そういう関係を友と呼ぶんですね、イエス・キリストは。だからその弟子たちのことをイエスは私の友であるあなた方に言いますと。私は父から聞いたことをあなた方に全部伝えたよって、で主人である私がこれからやることをあなた方は全部知ってるよねって、だから もはやもうしもべとは呼ばないで友と呼ぶよって、あなた方には言っとくよって、体を殺すことはできたとしても、その後何もできない人を恐れるんじゃないって。で、5節、ルカの12章。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。 殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。つまり父なる神ですよ。人を裁いて正しい正しくない、神の国に入れたり、またゲヘナに入れたり、その、判断をすることができるのは父なる神ですよ。またイエス・キリストもまたその権威を持っておられます。だから神を、イエス・キリストを恐れなさいということです。恐れるということは怖いよ怖いよっていうわけではなくて、さっき言ったその人を恐れる、つまり何をしているかというと、人を恐れるから偽善的になるんですけど、でなぜその偽善的になるかというと、その人の目を気にするからです。評価を気にするからです。別に人の評価とかを何にも気にしないんであれば、その取り繕うこともないし、本音と建前とかそんなのないんですよ。日本人が本音と建前というのはあまりにも周りの人を恐れすぎるからですよ。人の目は、まあ、もちろん日本人だけじゃないですけどね、その全て の人は人を恐れて、でそれで評価を気にしたりしますからね。で神を恐れなさいということは、今度はどうなるかというと、その神の目を気にするんですよ。私のこの言動は神の目にどのように映ってるんだろうって。私をたとえこの体を殺したとしても、その後何もできないような人の目を気にするんじゃなくて、私が死んだ後どうするかという権威を持っておられる、その神の目を気にしなさいよって、まあ、それはそうですよね。最終的な判断をする、方の目を気にした方が絶対いいじゃないですか。6節と7節。5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメ1羽でも神の御前には忘れられてはいません。それどころか、あなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。神は1羽のスズメもないがしろにされる方じゃありません。そして私たちの髪の毛の本数もすべて知っておられるんですよ。自分の髪の毛の本数数えたことある人いますかね？波平さんぐらいになったら数えられるかもしれないけど。でももう、ある意味やめるじゃないですか。普通はその若い時とかは多いからね、波平さんでも。そこまで気にしないですよ、人は。だけど神はその私たちの髪の毛が何本あるかっていうところまで気にしてるんですよ。私たちのことを愛してるから、それだけ愛してるって話ですよ。私たちは多くのスズメよりも価値があるんだって。特にイエス・キリストを信じた私たちは、イエス・キリストが命をかけて私たちをあがなってくださったので、神は私たちのことを、私の目にはあなたは高価で尊いと言ってくださるわけじゃないですか。イエス・キリストの命がかかってるからですよ。だからその神に愛されていて、そして神に大切にされている、価値あるものとされているんだから大丈夫だよって、イエス・キリストはそのように励ましておられます。8節から10節。そこであなた方に言います、誰でも私を人の前で認める者は人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないという者は神の御使いたちの前で知らないと言われます。たとえ人の子をそしる言葉を使う者があっても許されます。しかし聖霊を汚す者は許されません。で、人前でイエス・キリストを認めるのであれば、イエス・キリストはその人を御使いたちの前で認めましょうと。逆もまたしかりで、人の前でイエス・キリストを拒否するんだったら、イエス・キリストはまたそのご自分を拒否した人を御使いたちの前で拒否ると。前も何回か話したことありますけど、私はそれをやったことがあります。自分の友達の目を気にしてイエス・キリストを知らないって言ったことがあります。自慢でも何でもありません。その後のこの神に対する気まずさというか、それはもう今でも忘れられないようなこのザラザラした感じですよ。イエス・キリストの弟子のペテロも イエス・キリストのことを誓って知らないって3度言いましたね。3度知らないって、最後は呪いをかけて誓いをかけて、知らないっていうのが嘘だったらハリセンボン飲みますみたいな、そういう感じですよ。誓ってっていうのは呪われてもいいっていう、そういう強いその言葉で誓ったんですよ。イエス・キリストのことなんか私は知らないって。なぜそうなっちゃうのか、私も心当たりがあるので、実際にその自分がやっちゃったのでわかるんですけど、目の前の人のことを恐れるんですよ。だからです。神が私のことを愛しておられて、イエス・キリストを与えるほどに愛しておられる。私のことを高価で尊いとイエス・キリストがあがなってくださったがゆえに言ってくださるのに、恐れるんですよ人。恐れたんですよ。だから恐れる必要ないんだよって神は言ってくださってるんですよ。その人たちが何したからといって、私がその、 友達の輪から追放されたところでそれ以上のことできないよって。でも神はそれ以上どころか、私のその永遠の世界の、私がその永遠の世界をどこで過ごすかということを決める権限を持っておられるんですよ。どっちを恐れますかというそのことを私たちのこの脳に理性に訴えてるわけですよ。そしてその私の運命を握っておられる方は、ご自分の御子さえ惜しまずに与えるほどに私のことを、あなたのことを愛しておられる方なんですよって、すずめなんかよりもはるかに勝ったあなた方のことをもっと愛しておられるに決まってるじゃないですか、だから大丈夫なんですよって言ってくださってるわけですよ。人の子を悪く言っても許されるんですよ。だから私今ここにいます。イエス・キリストのことを拒否したのに、はっきりとイエス・キリストはそれを思い許してくださったんですよ。ペテロも3回イエス・キリストのことを知らないと言いましたけど、それを許していただいたんですよ。けれども聖霊を冒涜するものは許されないって。聖霊は人を悔い改めに導きます。その悔い改めに導いて、イエス・キリストのその贖いを、イエス・キリストのその十字架の技を、その指さしてくださる聖霊を冒涜してしまっては、誰もイエス・キリストのもとに行くことはできないんですよ。だから聖霊を冒涜する者は許されないというふうになるわけです。私も神の恵みによってペテロのように、私のうちに住んでおられた聖霊が、いやそれはまずいっしょって、イエス・キリストのことを知らないっていうのはまずいよって、私の心にこのザラザラした健全な罪悪感とか罪責感を与えてくださったんですよ。私の罪をはっきりと示してくれたんですよ。でそれを神のもとに持ってって、本当に愚かなことをしましたって。そしたらそれを許してくださった、許してくださ、それをもう許してくださるんだというその信仰が働いて、私今ここにいるんですよ。そんなひどいことを言ったのにも、やったのにもかかわらず許してくださったって。ペテロもそうですよ。でもあまりにもその人を恐れるがあまり、聖霊がそうやって語りかけておられる、その、それはまずいでしょうという言葉に対しても、そのシャッターを下ろしてしまったら、うるさいって、イエス・キリストのことなんか認められるわけないだろうって言って、その、聖霊の、その私たち、聖霊が悔い改めに、導こうとしておられる、その悔い改めを進める聖霊の声に対して、その冒涜的な態度を取ってしまうと、許されないというよりも、その許される方法を失っちゃうんですよ。だからどんな罪でも許されるんですが、イエス・キリストを拒否するということは許されないというか、イエス・キリストを拒否してしまっては許されるその手段がなくなるんですよ。イエス・キリスト以外ないから許される方法は。だから聖霊を冒涜するってことは、自分からイエス・キリストに行く、許しを求めてイエス・キリストのもとに行く道をその分断するというか、そこにシャッターを下ろすってことですよ。行けなくするってことです。そしたら許されようがないです。パリサイ人とか 立法学者たちは、彼ら自分たちの体裁、つまりその偽善を保つためにシャッターを下ろしちゃったんですよ。そして結果的に聖霊を冒涜してるんですよ。イエス・キリストの自分の罪を認めて、イエス・キリストに戻るよ、戻ろうっていうその聖霊の声に聞き従わない。それを拒否した。つまり聖霊を冒涜したので、彼らは自ら許される道を立ってしまったんですよ。11節と12節。また、人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。だから心配しなくていいって。万が一、その迫害にあったり、人々の前で発言が求められるようなとき、また新しい環境の中で、あなた何してるんですかとか、その急に聞かれるようなとき。で、その時に、その人間関係、新しくその人間関係が始まるようなときっていうのはよく聞かれますよ。何してるんですかって。日曜日何してるんですかとかって聞かれたりしますよ。で、その時にもう何を言えばいいのかとか、もう心配しなくていいよって。聖霊が必ず助けてくださるからって。ただし、第1ペテロの3章の15節。第1ペテロの3章の15節にはこのようにあります。第1ペテロの3章の15節。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。だから聖霊が語らせてくださるからといって、その弁明する自分が信じている希望、イエス・キリストについて、また福音についてのことを、その語る用意をしなくてもいいってわけじゃないんですよ。で、聖霊は私たちに語るべき言葉を与えてくださるし、また私たちがイエス・キリストについて聞いた御言葉を思い起こさせてくださるんですが、私たちがその思い起こすために、その知識として、また経験として、その入れとかないといけないものを、怠ってしまうと思い起こされようがないじゃないですか。入ってないものを思い起こすことできないから。だからそういう意味でも私たち御言葉を学ぶということはとても必要です。基本的なことは自分の希望について聞かれたときに何を言おうかっていうときに、イエス・キリストって何したんですか、十字架ってどういう意味あるんですか、あなたにとってどういう意味があるんですか。でそうやってその基本的なことをその弁明する、説明するということのために理解している必要は絶対にあります。だけどその他どのように話を続けていけばいいのかとか、そこからあとどうしたらいいのかとかっていうのは、あとは聖霊が必ず助けてくださるって。だから心配しなくていいって。神を信頼していなさいと。私たちのことを愛しておられて、人がどう思うかとか、人がどのような反応をするかとか、そこでその心配になって恐れてしまって神に従えないようなことがあってはならないと。聖霊が必ず助けてくださるから、だから心配しなくていいって。で、人を恐れていると御国の事柄について、神の国を広げるとか福音を述べ伝えるとか、神に従うとか身を結ぶとかそれを残すとかっていうことに忠実であり続けることはできません。人を恐れるから、神を恐れるから、神が願っておられるその神の御国について、その愛そうとか許そうとか親切にしようとか神を求めようとか信頼しようとかっていう発想になります。人を恐れては神の国のことに忠実であることはできません。でも逆に人ではなくて神を恐れて神に信頼していると、御国のことに忠実であり続けることができます。聖霊の助けによって。それを助けてくださるから。で、13節からは、先ほども先に、最初にお話ししたように、2つ目のトピックですね。13節から34節までは、本当の富について、イエス・キリストが語っています。まず13節から15節。群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してください、と言った。すると彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか？そして人々に言われた。 どんな貪欲にも注意してよく警戒していなさい。なぜなら、いくら豊かな人でも、その人の命は財産にあるのではないからです。群衆の中の一人がリクエストしました。私の兄弟に話してくださって、で、私とその財産を分けてください、分けなさいよって、どうか言ってくださいって。マルタがイエス・キリストに、そのマリアをに、その私のことを手伝うように言ってくださいみたいなもんですよ。イエス・キリストは裁判官でもこの時に、その調停人でもないんですよ。イエス・キリストはその神の愛を伝えておられるんですよ。互いに愛し合うことを教えて励ますんですよ。で、イエス・キリストが私たちの人間関係の交通整理はしないんですよ。それは私たちがすることだからです。イエス・キリストが全部それをやってしまったら、私たち愛するってことをしないんですよ。ただ、ベルトコンベヤーの上に乗っかって、で、じゃあ、主よ、あなたがもう私とこの人との間を、取り持ってくださいますように、よろしくお願いします。私、ムチでも食べてますみたいな。あなたに願いますから、どうかこの人との間を取り持ってくださいって言って、その、何もしないんですよ、こっちは。いや、何も起こるわけないですよ、そしたら。神は、イエス・キリストは、また神は私たちのと人との間に立って、その私たちとの間を取り持とうとしないから。むしろ、神の愛を注いで、どれだけ神が私に良くしてくださったかということを思い起こして、で、その神の愛で私がその人のことを愛するということを励まし、実際に私が出てって親切にしたり、寛容にを示したり、またその人とのその関係の中を喜んだり、そして平安でいられるように神は助けてくださろうとしてるんですよ。だから私が行くと、神は聖霊を通して私にその身を結ばさせてくださるんですけど、私がそのベルトコンベヤーの上に乗っかって、主を助けてください、この人との関係を改善させてくださいって言って、私が何もしなければ何も起こらない。で、この人は財産を求めたんですよ。財産が欲しかったので、自分の兄弟がなかなか分けてくれないから、私にも財産が欲しいって、だから財産を分けてくれるように言ってくださいって言ってるわけです。で、それに対してどんな貪欲もにも気をつけて警戒していなさいと。貪欲っていうのは必要以上のものを求める心です。私たちの日常の生活に必要なものを求めることは何の問題もありませんし、それを貪欲とは言いません。私たちの日ごとの糧をお与えください。それはイエス・キリストが私たちにそのこのように祈るようにというふうに教えた祈りの一つのフレーズでもあります。だから日頃の糧、日常の糧を求めるということは何の問題もないです。物質的なことを、食料とか着るものとか、支払うべきお金とか、それは求める必要ないです。ごめんなさい、求めることが悪いことじゃないです。けども、あるところから私たち自分の心をよく警戒して見張ってないと、その財産とか富とか、このお金というものが私にその平安というか、安心を与えてくれるものになっちゃったりするんですよ。気をつけないと。自分の口座の中に、大谷翔平さんみたいに1000億円あったとしたら、私なんか平安でいるはずなんですよ。私の口座に1000億円あるからといって、私が神に従えるわけじゃないんですよ。私の口座にものすごいお金金額が入ってるからといって、私の毎日の生活の中で神からの助けが必要だというのに何の変わりもないんですが、お金があるということだけでものすごい安心するんですよ。なんでしょうね。逆にお金がないからといって私が神に従うことができないわけではないんですよ。でもお金がないって自分が思っちゃったりすると、急に不安になって神に従うどころじゃないよってなっちゃったりするんですよ。面白いですよね。だからやっぱり本当にその気をつけてないと、その神が与えてくださる財産、富、お金っていうのは、それは私たちに必要だから神は与えてくださいますが、それがその神が与えてくださる平安以上のものになっちゃったりすると、貪欲の方にどんどん傾いていきます。 もっとあったらいいのにって。でもそこは神がもうこれまでは必要ないでしょうというそのラインがあるわけだから、それを超えちゃったら貪欲です。それを超えないと不安だって言うんだったら、そこから先は神に本来頼るべきです。だけど神へのその信頼を簡単にお金の方にそのしたくなるんですよ。信頼したくなるんですよ。だから気をつけていなさいということです。財産は人を救わないし、お金があるからといってその人に愛を与えるものじゃないです。財産は人に永遠の命を与えないし、愛し合う関係も与えません。だから、必要以上求めてしまう心によく警戒して気をつけている必要があるとイエス・キリストはおっしゃっています。16節から19節。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう。作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう。あの蔵を取り壊して、もっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ。これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ、安心して食べて飲んで楽しめ。お金があったら、きっとそうなりますね、私の心も。神を信頼するという心がなければね。そうやって、ある金持ちは考えてしまうと。で、20節。しかし神は彼に言われた。愚か者。お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。なぜ神がそのようなことをなさるかというと、21節。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りですって。彼はその自分のためだけに蓄えたんですよ。そして、神に信頼するとか、神が与えてくださったもので、神が願っておられることをやるとか。私たちに与えられるもので、私たちはその互いに愛し合うことができます。物質的なものや経済的なものを持って、お互いがその助けになるように、プレゼントし合ったり、分け与えたり、シェアしたりします。で、この金持ちが多くのその収穫を得たのも、分散すればいいわけじゃないですか、本来。受けるよりも与える方が幸せだって、幸いだって。で、貪欲になると分け与えたくないんですよ。人にあげたくない。自分のものにしたい。でも自分のためだけに蓄えてたら、いつかそれを失う時が来ます。そしてその蓄えたものが、私に何の益ももたらすことにならないです。その蓄えたもので本来愛すべきだったのに愛さなかったってことになっちゃうから。神に対して何も蓄えず、神の前に富まなかったんですよ。だから、その時になったら、彼が蓄えようとしたものも全部何もかも取り上げられるわけです。22節から27節。それから弟子たちに言われた。今度は弟子たちですね。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。命は食べ物より大切であり、体は着物より大切だからです。カラスのことを考えてみなさい。まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。あなた方のうちの誰かが心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか？こんな小さいことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか？百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず、織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。で、これは弟子たちに対して語られた言葉でもあります。私たちは無力だって。命は食べ物以上のことだって。けれども、どんなに食べるものに、食べ物のことって心配したところで、 私たちは命を少しも伸ばすことできないって。もちろんその何を食べるかって、毎日なんか添加物とかいっぱい入ってるものを食べたら病気になって、その長生きはできないですよ。でもだからといって、その健康食ばっかりを食べたところでですよ、自分の命っていうのはそれ以上、決められたもの以上伸ばすことできないですよ。神はその人の弱いを120年って定めたわけだから、ある時からね。だからそれ以上生きられないですよ。そんなちっちゃいこともできないんだねって、イエス・キリストにあったらちっちゃいことなんですね。体は着るもの以上だって。着るものでどんだけ心配したとしても、私たちはソロモン以上に着飾ることはできません。ソロモンは栄華を極めたから。ソロモンのようにその、裕福なものは地上にはもう存在しないんですよ。どんだけ心配してもソロモン以上にはなれないと。だから私たちは無力なんですよ。それなのに心配するのは無駄じゃないですかって。カラスやユリの花はもっと無力ですよ。薪もしないし、刈り入れもしないし、納屋も蔵もないんですよ。けれども神はカラスを養ってくださるんですよ。ユリの花は紡ぎもせず、織りもしないんですよ。けども、美しい花を神は与えてるんですよ。装ってくださるんですよ。カラスやユリの花、草木や草花が大丈夫だったら、あなた方大丈夫でしょうって。28節から30節。しかし今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たち。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかを探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。これらは皆、この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかしあなた方の父は、それがあなた方に必要であることを知っておられます。信仰が薄いなって。カラスやユリの花、草花を神は養ってくださっているじゃないかって。そしたらあなた方を養ってくださらないはずがないでしょうって。神は私たちの物質的な、経済的な、肉体的な必要をすべてご存知ですよって。イエス・キリストを私たちにお与えになるほどに、私たちの必要を見て、それを満たそうとしてくださった方じゃないですか。だから大丈夫ですよって。私たちが貪欲になるとき、必要以上のものを、必要以上の、お金を、必要以上の健康を、必要以上のなんかその、この世的なものを求めるときというのは、いや、神がおられるから大丈夫っしょっていう信仰が働いてないんですよ。いや、これがあった方が、これがないと。いや、大丈夫っしょってイエス・キリストはおっしゃってるんですよ。神は私たちを縛りたいんじゃないんですよ。銀行口座とかをチェックして、あとちょっと必要以上持ってませんかみたいな、そんなことしないし、私がそんなことし始めたらカルトですよ。神もそんなこと、その、興味ないですよ。神は私たちを縛りたいんじゃないんですよ。私たちを自由にしたいんですよ。そうやってこれがないといけない、あれがないといけない、これが足りないから、あれが足りないから、もっとこれがないとって言って心配する、そういう私たちのこの無力なことを知ってるわけですよ。無力なのに、その無力なものに対して私たちは努力しようとするんですよ。だから不自由になるんですよ。どんだけ努力しても無力なのは変わらないから、ゼロに何をかけてもゼロになるんですよ。元手がゼロなんだから。どんなに頑張ってもゼロですよ。私どんなに頑張っても大谷翔平になれませんもん。ノバク・ジョコビッチにもなれないですよ。テニス好きだけど。無理なんですよ。無理なもんは無理なんですよ。どんだけやっても。私たち命どんなに伸ばそうとしても無理なんですよ。ソロモンのようにそれ着飾ろうと無理なんですよ。だけど、その無力な、全然私たちよりも無力なものをも神は憐れんで、 そして慈しんで愛を与えて恵みによって養っておられるわけじゃないですかって。だから大丈夫っすよって。そうやって神に私たちが信頼することによって私たちは自由になっていくんですよ。そういうこれがないといけないっていうのから。神がおられるから大丈夫だって。31節と32節。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父である神は、喜んであなた方に御国をお与えになるからです。だから、まず神の国を求めなさいって。そうしたら物質的な必要は満たされますよって。しかも、それに加えてだから。その神の国も、その御国も、私たちに与えられるわけですよ。物質的なことを、経済的なことを、肉体的なことを、その必要も満たされるし、霊的な事柄、永遠に続く事柄、それも満たされていくんですよ。御国をもと、その神の国を求めれば。33節。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、シミも、ちょっと待ってくださいね。あ、シミも痛めることがありません。で、これは、神の国を認めるという、求めるという文脈で語られています。本当の富というのは何なのかということについて、イエス・キリストが語っている文脈で語られています。所有物に私たちが所有されているような状態であるんであれば、私たちが持っているのは本物の富ではありません。で、この33節をもって私たち全部施さないといけないっていう、その恐怖を覚える必要はありません。そんなこと言ってないからです。で、ここでなんでその施しというキーワードが出てきているかというと、その13節で群衆の中の一人がリクエストしたんですよね。私の兄弟に私にもその財産を分けるように言ってくれって。そっから始まってるんですよ、この話はね。だから、この施すということは、神に信頼して、この世の富に信頼しないということ。この世の富に信頼するんじゃなくて、かつ神の愛に応答する行いをしましょうよっていうのが、この施しですよ。この世の富として与えられている経済的なものや物質的なものを使って、人を愛する。ここで言う、施す。ということに取り組んでみなさいって。そしたら、古くならない財布を作ることになるし、朽ちることのない宝を天に積み上げることになるんだって。御国を求める、神の国を求めるということは、神に信頼して神に応答することです。次の世界で神が報いてくださることを期待することです。この地上に生きている限り、いろんなことに幻滅します。なんでこうなるんだろうって。まともな政治ができないのかって。なんでこんなに不平等なんだろうって。なんでこんなに悪がはびこってしまってるんだろうって。だからこの地上に、この世界にある意味、その健全に幻滅するってことはいいことですよ。この世界の不完全さ。また自分自身の無力さに気がついてるってことだから。で、そこでぐちゃって潰れたらダメですよ。でも、神が約束してくださっているイエス・キリストに会って約束してくださっている次の世界は、イエス・キリストが治めてくださる次の世界は、そこには罪も何もない、痛みも苦しみもない、その神の国が待ってるって、そこに私たちの思いを向けて、ああ、次の世界は、こんな不平等なことはないし、こんな悲しいことはないんだなって、こんなその心を痛めるようなこともないし、本当に神を愛し、そこにいるお互いを愛し合うという関係が与えられるんだということを思い巡らして、次の世界に期待する。そこに希望を抱く。そのために必要ですよ。そうやって神に信頼する者に、神は喜んで、御国を与えてくださると32節に書いてありますよ。喜んで与えてくださるんですよ。私たちが本当にその神を信頼して、神が願っておられることをじゃあやりますって、その信仰の一歩を踏み出すときに、 さっきのその最初の冒頭の1節から12節までのことを含めてやると言うと、愛するってことだったり、神に応答するということ、人に人を恐れないで神を恐れるということ、神の目を気にするということ、そうすると神はその神の国を私たちを通して広げてくださるんですよ。神を信頼していないと、物質的なことや経済的なこととか自分の肉体的な健康とかに自分のその重きを置いてしまって、神に信頼していないと神のことに、神の御国のことに、神の国のことに忠実であることはできません。でも本当にその神を信頼して、神が願っておられるようにその追求するのであれば、愛することとか許すこととか、そしたら神は喜んで私たちに神の国を、御国を与えてくださるって、そしてその神の国に対して私たちは忠実であり続けることができます。35節からは、最後の、3つ目ですね。三段落目、目を覚ましていなさいということです。35節から40節。腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたら、すぐに戸を開けようとその帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人は目を覚ましている、ごめんなさい、帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に告げます。主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をしてくれます。主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても、いつでもそのようであることを見られるなら、そのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたなら、おめおめと自分の家に押し入られたりはしなかったでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですから。で、イエス・キリストはがもう一度戻って来られるということは、聖書が約束しておられることです。で、私たちが待ち望んでいることです。でもそのイエス・キリストのその再臨というのは、思いがけない時に来るって。特に景況に関しては思いがけないはずですよ。だからその景況というのが、その教会を、イエス・キリストが迎えに来られる、空中に一気にその教イエス・キリストを信じている人たちをその時に引き上げてくださるというのが、この観難の前に起こるという私たちの、私の教会、またカルバチャペルの群れが取っているその立場だったり、観難時代7年ある中の半分の3年半、その最初の3年半の、観難を教会も通過しないといけないって考える人たち、また7年が過ぎた後に、景況があるというふうに考える人たちがいます。いろんなその神学的な論争があるので、それについてどうこうここでは言いませんけど、でもいつ帰ってくるかわからないという視点からしても、その観難時代の7年のスタートっていうのは、反キリストがイスラエルと契約を結んで神殿を建てるというのがスタートのはずなので、そこから3年半数えれば、1250日数えれば、イエス・キリストが教会をのためにその再臨してくださる、敬虚してくださるというそのことが逆算できます。で、観難が終わったら、そしたらそこから神殿が建ったとこから7年間先に考えればいいんですよ。だから思いがけない時に帰ってくるというそのイエス・キリストの言葉が当てはまらなくなっちゃうんですよ。観難の真ん中に起こるとか後に起こるとかって言ってしまったらね。で、いろんなその聖書の箇所を開いて、いやこうでしょうああでしょうということを言うことできるんですけど、いつ来るかわからないということに関しては、やっぱりそのいつ来てもおかしくないというふうに考えることができる、観難よりも前にイエス・キリストが教会を敬虔するために戻ってきてくださるということを理解する方が、私のにとってはね、理にかなってるというか、理解しやすいなというふうに思います。で、そうやってその主人が、イエス・キリストがいつ戻ってこられるかわからないので、目を覚まして待っているしもべは幸いだって。朝だろうと、夜だろうと、いつだろうと、イエス・キリストが戻ってこられるときに目を覚ましている、いるそのしもべは幸いだって。むしろ主人が仕えてくださるからだって。目を覚ますということは、 この御国のことに関して、対して、関して忠実であるってことですよ。神に信頼して、神に王の目を恐れて、神の目を気にして、神に従い続けることを追求しているってことですよ。そして、イエス・キリストが来られることを本当に待ち望んでいるってことですよ。第二テモテの四章の八節。第二テモテの四章の八節。第二テモテの四章の八節。第二テモテ四章の八節。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。救いを達成するって話ですよね。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。誰に義の栄冠を、この冠を与えてくださると言ってるんですか？主の現れを慕っている者には誰にでもって書いてありますね。だから目を覚ましているっていうことは、うまくできた人とか、うまくやってる人とか、誠実と忠実を尽くし続ける人とか、そういうその行いが、完璧な行いが伴っている人だけじゃないんですよ。時には忘れます。時には失敗します。時には眠りこけます。それでも、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるということを意識して、イエス・キリストが戻ってこられることを、その、慕っている。待ち焦がれている。イエス・キリスト早く戻ってきてくださいっていう、その思いで、願いでいる人たちには、この義の栄冠というのは、誰にでも与えられるってすごくないですか？ちゃんとやってた人とかじゃないんですよ。そうじゃなくて、主の現れを主体に求める人。主よ、本当に来てくださいって。こんな無力な私はもういいですって。こんな不平等で、世知辛くて、なんか、悲しみとか苦しみとか悪がたくさんあるような、本当に世界を、どうぞあなたが、あがなってくださいって。あなたの国が来ますようにって、本当に心から、この神の御国を主体に求める人たちは、全員、義の栄冠を得るんだというふうに、パウロは説明しています。41節。ルカの12章。そこでペテロが言った。主よ、この例えは私たちのために話してくださるのですか？それとも皆のためなのですか？で、誰のためにこれ、例え話してるんですかって。私たち、弟子たちのためですか？それとも皆、私たちとこの群衆も含めて言ってるんですか？で、それに対してイエス・キリストは答えてます。42節。主は言われた。では、主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な思慮深い管理人とは一体誰でしょう？もう得意ですよね。質問を質問で答える。48節までいきます。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。私は真実をあなた方に告げます。主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがもしそのしもべが主の帰りはまだだと心の中で思い、下男や下女を打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めると、しもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して不忠実な者どもと同じ目に遭わせるに違いありません。主人の心を知りながら、その思い通りに用意もせず、働きもしなかったしもべはひどく鞭で打たれます。しかし知らずにいたために、鞭打たれるようなことをしたしもべは打たれても少しで済みます。イエス・キリストの答え。主人は忠実で賢い管理者に自分の全財産を任せるようになりますよと。不忠実で愚かな管理者は厳しく罰せられ報いを受けるんだって。主人の思いを知りながら用意もせず働きもしなかったしもべはひどく打たれる。主人の思いを知らずにいても罰を受けることになるけども、知りながら用意も働きもしなかった人よりは軽く済むと。まあ、何が言いたいかというと、みんな当てはまるってことです。弟子たちはこの主人の思いを知っている人たちです。だから主人の思いを知りながら 用意もせず働きもしなかったとしたら、彼らは多く罰せられるはずです。群衆たちは多くのことを知らされてないので、それでも用意をしなかったら彼らは罰せられることになりますが、弟子たちよりも軽く済むと。私たちはある意味弟子たちよりもたくさん知ってます。旧約聖書があって、新約聖書があって、そして今の時代に、終わりの時代に生かされているので、いろんなことを見聞きして、いろんなことを理解することができる時代にいます。48節の後半、多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。だから主人であるイエス・キリスト、また神の願いを知りながら、またイエス・キリストから、神から、また聖霊のが分け与えてくださった賜物を豊かに与えられたのであれば、それを神のために、つまり神の国のために忠実に使う必要があるということです。日曜日にもやりました、主を私を用いてください。私の必要を満たし、私がその愛するために必要なことを私に与えてください。そうやって祈ることは素晴らしいことだし、必要なことです。しかし求めたら神は与えてくださいます。神は与えたらどうなるかというと、私たちがそれを使って御国のためにその忠実になるということを神は期待します。多く任されたら多く要求されます。多く与えられたらそうされます。多く与えられたら多く求められ、多く任されたら多くを要求される。その分だけね。でもさっきもあったように、だから恐れなくていいよって。神がいるから大丈夫だよって。私たちのことを考えておられて、私たちの必要も知っておられて、イエス・キリストを与えるほどに愛してるからねって。だから大丈夫なんだよって。もうこれだけ言ったらもう怖いじゃないですか。借金取りみたいな。こんだけ任せたんだからあんた、こんだけしかやってないのかみたいな、そういうふうに神を認識しちゃまずいですよ。私たちを不自由にするんじゃなくて、私たちに自由を与えたいんですよ。その私たちが自由を満喫する中で、神が良いものを与えてくださって、その良いものを使って、本当に私たちが自発的に、自然に、その愛の実を結ぶように、私たちを導いてくださるんですよ。だから、その神の御国のために忠実であるということは、本当にその神を信頼するってことですよ。49節。私が来たのは、地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらと、どんなに願っていることでしょう。でイエス・キリストが地上に来られたのは火を投げ込むためだって、まあ、火というのはいろんな意味があるんですけども、ほとんどの場合火というのは、裁きです。で裁きがあるといいのにって神はイエス・キリストが言ってるっていうよりも、その裁きがあるとその後どうなるかというと、神の国が千年王国、イエス・キリストの千年王国が実現するんですよ。だからこの地上でのそのすべての生産が終わって、イエス・キリストがこの地上で王として治めることをイエス・キリストは願っておられるので、今その炎が燃え広がっているんだったらいいのになって、すべてが裁かれ、つまり生産されて、そしてイエス・キリストが王としてこの地を治めているといいのになって。50節。しかし私には受けるバプテスマがあります。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう。イエス・キリストには受けるべきバプテスマがあるって。バプテスマというのはバプティゾーというその、ギリシャ語から来たもので、バプティゾーというのはどういうことかって、どういう意味かというと、浸すって意味です。どっぷりと浸すって意味です。イエス・キリストにはその苦しみに浸る必要があったんですよ。だからそのご自分が治める、自分が王としてこの地上を治めたらどんなにかいいのにって。けれども私にはこの十字架の苦しみをどっぷりと味わう必要があるんだって。イエス・キリストが王として戻って来られる前に私たちの罪を贖う必要があるからです。十字架が成し遂げられるまでは多くの苦しみを受けるんですよ、イエス・キリストは。でもイエス・キリストの願いは早くご自分がこの地上を王として治めることなんですよ。 私たちがその苦しむことをイエス・キリストを願ってないから。イエス・キリストがこの地上で王として治めさえすれば、この地上はその本当の平和をまた取り戻すんですよ。51節から53節。あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているのですか？そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から一家5人は、3人が2人に、2人が3人に対抗して別れるようになります。父は息子に、息子は父に対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、姑は嫁に、嫁は姑に対抗して別れるようになります。イエス・キリストがこの地上に来たのは、地に火を投げ込むためで、また、その分裂をもたらすためにも来たんだって。つまり分裂っていうのはその不和というよりも、正しいものと正しくないもの、清いものと清くないもの、それをはっきりと線引きしに来たってことですよ。イエスに聞き従うがゆえに家族とか同僚とか友人関係の中に不和が起こる可能性はあります。でこれを弟子たちに言ってるわけですよ。こういうことは起こり得るよって。けれども、また戻りますけど。せいぜい自分の命をその殺すだけの、その後何もすることができない人を恐れるんじゃなくて、人の目を気にするんじゃなくて、私の永遠の命をそのどうすることができるという、どうすることもできるという、この神の目を気にして、神を恐れている方がいいよって。それ神がおられるから、私のことを愛しておられて、聖霊が助けてくださるから、だから大丈夫だよってイエス・キリストはこの12章を通しておっしゃっておられます。54節から最後の59節まで。群衆にもこう言われた。今度は群衆ですね。あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い、事実その通りになります。また南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか？またなぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですか？あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときは、途中でも熱心に彼と和解するように努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。あなた方に言います、最後の1レプタを支払うまではそこから決して出られないのです。今の時代を見分けなさいって。天候を見分けるように時代を見分けることはできるんだって。何が正しいのかイエス・キリストに基づいて判断すべきでしょうって。誰かとその仲が悪いというか、その告訴する者と一緒にいるんだったら、その人と和解するように努めるでしょうって。だからこのまま行くと、その神と私たち和解できなければ、最後の本当に火が投げ込まれてイエス・キリストが王として治める前に、その神との関係をどうしたのか、私が正しいのか正しくないのか、私は清いのか清くないのか、そうやってその線引きがされるときに、それまでに私が神と和解している必要があるわけじゃないですか。神は私たちを和解したくてしょうがないんですよ。私たちを許したくてしょうがないんですよ。なのでイエス・キリストの命まで犠牲にして私たちに与えてくださったんですよ。この方に私がこの地上で信頼して、この方にどれだけ応答していくのか、そのために目を覚ましている必要があるし、そのために人ではなくて神を恐れている必要があります。そして目を覚ましている必要があります。この地上で終わりじゃないって、次の世界があるんだって。そしてイエス・キリストの訪れを待ち望んでいる必要があるんだって。そしたら私たちは御国の事柄に関して忠実でいられるって。この目標を私たちが見失う瞬間、私たちの忠実さは損なわれます。この世の中、この私のその身の回りのことでいっぱいになります。私の意識が、私の頭が。そうすると神に対して、その神の御国の事柄に関して、神の国のことに関して忠実であることはできないです。 人ではなくて神を恐れて、神に信頼して、イエス・キリストの訪れを待ち望み、目を覚ましていることができますように。そして私たちの毎日の生活の中で気がついたら、その神の国の事柄に関して本当にその忠実であるというものとして認められますように祈ります。天の父さん、毎日いろんなことがあります。楽しいこともあるし、苦しいことや悲しいこともあります。いっぱいいっぱいになることもあります。でそうやってその自分の肉が刺激されるような生活の中で、目の前の人間ではなくて、私の永遠の命を、私が永遠の世界どこで過ごすかということを決める権限を持っておられるあなたを信仰の目を上げて見つめていることは困難だったりします。というか、私の肉のこの力では何をもってしても不可能です。本当に私は無力です。何をどうあがいたところで、自分自身のこの地上での命も、また永遠の命も、伸ばすことも得ることもできません。それでもあなたが私のことを愛しておられ、イエス・キリストを与えるほどに愛しておられること。あなたが恵み深くて憐れみ深い方であること。私の必要を知っておられ、その必要を満たして、私がこの地上でも永遠にわたって、十分にあなたの前に忠実なものとして歩むことができるために必要なものを全部備えておられて、それを私に与えようとしておられるということを信じることができますように、その信仰をどうか励ましてください。そしてあなたを恐れ、あなたに信頼し、そしていつかイエス・キリストが戻ってこられる日を本当に待ち焦がれて、いつイエス・キリストが戻ってきても、いつ教会の景況が起こっても大丈夫なように、私たち自身が忍耐の限りを尽くして、あなたの前にこの神のこと、神の国のことを思って忠実であり続けられますように、私を導いてください。お願いします。すぐに目の前のこといっぱいいっぱいになって、あなたのことを忘れてしまうので、どうか憐れんでください。あなたのことを恐れていられますように、人ではなくてあなたを、物とかお金とかじゃなくて、本当にその霊的な事柄を、御国の事柄を考えていられますように、どうぞ私たち一人一人のを日常生活のど真ん中でお助けください。そして私たちを御国のことに関して、本当にその、忠実なものとしてくださいますように、どうぞ私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。